おはようございます。12月29日11時11分を回ったところです。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。このポッドキャストは坂本麻衣が日々のこと、暮らしのこと、音楽のこと、子育てや、いろんなことをお話しする声のエッセイです。で、今日は久しぶりに、昼のもう11時なんですが、起き抜けという状態で撮っていこうと思います。12月の26日に仕事納めがありまして、東京でちょっと小さいイベントをやったんですね。で、シング・クワイアという初めての企画で、ちょっとこれがあまりに素晴らしくて、ちょっと衝撃がありました。ちょっとそれについて今日話していこうかなと思っています。で、まずなんでこんな時間に朝おはようございますと言ってるかというと、娘の幼稚園が冬休み中で、私とシンタがなんか自然と、シンタが超朝型に突如変身して、私が超夜型に変身して、ずらしながらいろいろ仕事をしたり、自分の時間を取ったりしつつ暮らすという、なんか新しいスタイルに突然変貌したので、私が結構夜ね、2時ぐらいまで作業したり、やりたいことをやったりしていて、シンタが夜8時ぐらいに寝て、3時とか4時とかに起きてお仕事したり、自分のやりたいことやったりっていう時間を取りながら、娘とも日中過ごすっていう、なんか新しいスタイルが突如生まれて相談したわけじゃないんですけど、そういうスタイルに突然なったんですよね。そんな感じでやっています。でも、シング・クワイアをね、12月26日にやってきたんですけど、本当にすごくて、後からちょっと映像はもう適当に iPad ポンっておいて自分たちの記録用にと思って、ポンと置きっぱなしにしていた映像をね、後から見たんですけど、本当になんかすごい、参加してる皆さんの集中力と、この日突然これをやるっていうよりも、もうちょっとこう皆さん探求されてる方が多いから、ここに来てバーンってこう開く感じがすごくて、感性がこう復活している感じが、私もビリビリ感じて、本当にしびれるような体感を持っていました。で、人によって本当にそれぞれの体験、もう全員違う体験をしてると思いますが、その進路っていうのは本当に様々だと思うんですけど、皆さんが自分自身に触れているっていうのを旗から見ていても聞いていても感じられたので、わあ、おーってなりました。このシング・クワイア自体はちょっと公に広くやりますよって言わずに実はやっていたので、この初回に関してはちょっとお知らせができなかった方がほとんどだったので、今回のこの1回目の体感を持って、次回以降は広くお知らせをして、いろんな方が参加できるような状態でやってみたいなと思っています。で、そもそもそのシング・クワイアがどんな企画だったかというと、 私たちがスタートしたシンガーっていうね、声を出して自分自身の中心にこう戻るというか、自分自身の中心に触れる瞑想法、シンガーっていう名前でスタートしたんですけど、そのセッションを体験していただいた後に歌うっていう企画になります。で、セッションだけのリアル会場の会を何度かやったんですけど、セッション終了後、本当に皆さん、もう、ポカーンとするんですよね。脱力して、リラックス、深いリラックス状態で。で、そのままこう、終わりますっていう感じで、こう、お帰りになるのが、ちょっと難しいかもなっていうのを、こう、何名かお見受けして、で、もう少しこう、馴染ませてから、なんていうのかな、外に、またその自分の生活に戻っていくっていう方が、スムーズなんじゃないかと思って、で、その、一つそのつなぎ目となるものとして、なんかみんなで歌を歌うっていうことを、思いついていたんですよ。で、今回は年末だし、ちょっとこう楽しい企画、ただこうみんなで合唱するってすごくこう幸せな気持ちになるから、そういう意味でもちょっとリラックスしたお楽しみ企画として、この合唱を入れたセッション、クワイアシンガークワイアっていう名前でちょっとやってみたんですね。なので、セッションもできるし、その後歌うっていう。で、マイシンタの楽曲をいくつか皆さんにお届けして、歌詞をお届けして、それでちょっと練習してきていただいて歌うっていうことをやりました。でね、なんか、私のその、これまでの音楽の体験として、これは本当に確信を持っているんですけど、私自身は、どんな素晴らしい音楽を聴くよりも、自分自身の本当の声を聴く以上の感動と喜びはないって思っているんですよ。それは私自身が自分で体験したことだし、なんかおそらく多くの人になんとなく分かってもらえるんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろう これ言ってるけど、どうなんだろう、皆さんの感覚ではいかがでしょうね。で、私自身は、自分から出てくる本当のこう響きっていうものを、その通り道となっている時の幸福感って本当に深いもので、言葉には言い表せない感覚なんですけれど、もうすべてのその時の、なんていうのかな、何もかもが溶ける感覚というか、今しかないっていうこの言葉ってすごくもう使い古されてると思うんだけれども、もうそうとしか言えない感覚で、それって本当に一つだっていう、このなんと言ったらいいのだろう、わかんないんだけど、感覚なんですよね。で、その自分自身の、私の場合は声を出すっていうことを通じて、それをすごく体験し続けているんですよ。で、人によってはそれは絵を描くことだったり、体を動かして踊ることだったりするかもしれないし、それを総合的に全て組み合わせてやることかもしれないし、あと人によってその瞬間その瞬間で、今は絵を描くことだ、歌うことだ、踊ることだって 一人に一つってことではないと思うんだけど、その瞬間ごとにそれっていうものがあるかもしれないんだけど、私は結構その声を出すっていうことがすごく自分のにとっては体験として強かったんですね。で、いずれにしてもまあ表現のその自分自身を通して何かが通り抜けていくことのこの深い喜び、本当に多幸感というか、その感覚はそれに近いものをなんか音楽を聴いたり、そうだな、何かを見て聞いて感じることはあるんだけれども、本当に自分自身がそれになるっていうことで言ったら、やっぱり自分自身がそれが通り抜けていく媒体となっているっていう、その時が本当に もうそれ以上の体感って今までなかったのですよ。で、その体感が起きている人の音楽を聴いたり、その体感が起きている人の絵を見たりするということで、すごく近くまで感じられるんだけどね。で、私はそういう音楽体験をシンガーで、なんかそこに近づいてきてるって感覚があったんだけど、シンガークワイアをやったこの2日3日前に、これだーって実はもう確信を持ったんです。これだーみたいな、なんかやっと全貌が見えたっていう感じがしました。で、その体感を持ってお家にね帰ってきて、で、少しだけその時の映像をこう振り返ってみた時に、本当に皆さんの後ろ姿、参加してくださった皆さんの後ろ姿、体を動かしたり、その瞬間自分から出てくる動きとか声をそのまま表現するっていう時に、なんて美しいんだろうって、なんかこれ見てるだけでもものすごく相当にこう近づけるって思いましたし、で、私これを広げていこうって本当にね思ったんですよ。で、なんかシンガークワイアをやって東京から軽井沢に戻ってくる途中にね、ドライブインで夜ご飯食べたんですけど、なんかテレビで、そのうちテレビがないんだけど、お外でテレビが流れてて、で、それがなんか100歳を超えた人100人を研究しましたみたいな番組が流れていて、ついついなんかすごい私食い入るように見ちゃったんだけど、なんか生きがいがあるかどうかですみたいな、なんかすごくそりゃそうだろうみたいな、でもね、すごくそうだと思うんだけど、そういう普通のことを言っていて、で、なんか私このシンガークワイアこれ生きがいになるってなんか思っちゃって、なんかもうね、自分がこう100歳まで生きる時代なんだな、みんながみたいなことをこう思いながら、わーとか思いながら、あとまだまだまだ半分もいってないかみたいな、で、何するんだろうとか思ったら、これをこっから先60年とか70年とか80年とかやっていこうみたいな感覚が今この時点ではね、まあその時その時でどんどんまた変わっていくと思うんですけど、でも今時点ではこれ80年ぐらいやっても 飽きなそうじゃないけど、これ深まっていくしかないだろうみたいな感覚があって、でなんかこれすあのこのシンガーってすっごく心身ともにめちゃくちゃ整うので、もちろん健康にもいいと思うし、あの心身のね、その内側の状態も本当にバランスしますし、調和というか、なんとも言えない、なんと言うんだろうね、この感覚ね、言葉にできないから体験をできる場をね作っているわけなんですが、まあそういうものだし、多分なんかね、参加してくださる方がみんなこうボーって泣いてたりとか感動してたりとかすると、もう同じくらい私も来るんですね、うわーって。でこれが、これは本当にもう幸せで、これ以上ないなっていう幸せなんですよ。だからね、ちょっとこれやっていったらめっちゃ楽しくこれから生きられそうと思ったし、なんか娘、私がもし100歳になったら娘は、60歳とかなるんだけど、なんか60歳、その時の60歳って言ったらまだまだ若いんだろうなとか思うんだけど、もうちょっと頑張ったら100歳の娘にも、100歳の娘を見てみたいみたいな新しい夢がこう生まれて、なんかおばあちゃんになった自分の娘を見るみたいなことすらちょっと思い浮かんでしまって、なんかまあいろんな夢が広がりますが、そういうね、あ、なんかこれは生きがいだなってなんか思いましたね、このシンガークワイアをやってみて。でこれはちょっと次の会場を今探しておりまして、今回の会場もすごい集中できてよかったんですけど、なんかなんかね、円になってやるのが良さそうだなっていうイメージがあるので、なんかそういう円形でできるような円形劇場みたいな場所をちょっと探したりしながら、またちっちゃいイベントもちょこちょこやって、で来年の春ぐらいになんか大きめの箱でできるといいなみたいなアイデアがね浮かんだので、ちょっとそれも進めていこうかなと思っております。でそのなんか自分の本当の自分に触れる、本当の自分の声を出すって、本当の自分に触れるっていう感覚だと思うんだけど、本当の自分って何なのかっていうと、もう愛の状態っていうことだから、そのもう愛に触れている、愛の状態だって、でそうだったんだっていうことを、その説明で理解するとかではなくて体感するっていう感覚になるのではないかと思っていて、私はそれが起きているんだけど、なんかそれを、なんかこのシンガーっていうものが、あと一緒に歌うっていうことが、なんか私が今までその10代から30代にかけてネパールでね活動してきたっていうこともあって、そのなんか貧困問題だったり、あとは、私の場合は人身売買、児童の女の子の人身売買っていうものに関わってきたんだけど、それ以外にもその、そういった活動をしながらいろんな活動してる方がいたんだけど、なんか紛争解決をする方とも出会っていて、でなんか彼女を通してなんかいろいろその解決のためのいろんな 試作を聞いてたんだけど、なんかこのシンガがなんかそういうこう対立し合った人々をがなんか本当の意味では自分たちは大きな一つの命を生きていて、私たちはもう敵対する存在ではなくて本当に共に生きているっていう、この時代に仲間だっていう、なんかそういう感覚を持つ、理解ではなくて体感できるっていう、なんかそういう一つのツールになり得るのではともうちょっと思い始めていて なので、なんか私が本当にやりたいことがどんどん形になっていっているっていう、そんな2024年でした。なんか突然締めましたが そんな2024年でした。すごい1年でした。なんか突然振り返り始めましたが、春にね、軽井沢に引っ越しをして、娘の通う幼稚園、風越学園で、なんかいろんな方と再会したり、新たに出会ったりで、本当にそこで出会った皆さんが、新しい出会いなんだけど、すごい懐かしい感覚もあって、めちゃくちゃ不思議でした。なんか、ここで会おうぜって約束していたんじゃないかって思うような、なんかそんな感じすら感じる、すごい、わあ、ここにいたんだみんなっていう感じがありました。それで安心した私たちは、まあ、4月に引っ越しをして、5月にこのシンガっていうタイトルがボーンって上がってきて、あ、シンガってあれのことだって思い で、それが私がかつてね、シンタと一緒に即興で歌をこう出してくっていう、そういうセッションずっと毎日やってた時に体感した、ある種の不思議な意識状態の体験があって、で、それを、なんかそれを広く言う時期が来ていて、それを体感してもらえるツールがあるっていう、なんか感覚が5月に来て、そこから、導かれるように、セッションのスタートが7月の中旬ですよね。で、まあ、5ヶ月で百数十名の方に、130人ぐらいになったかな、参見体験していただいたっていう状態になります。なんかすごい1年でした。そしてそうだ、1週間ほど、もう10日ぐらい前になりますが、私たちのニューアルバム「青」のクラウドファンディングもスタートしていて、とにかく年内に出そうっていうことで出たんですけど、娘の幼稚園が冬休みに入る前にね、いずれにしても出したいなと思っていて、ただ自分の内側を整えたり、その外側のね、ものも整えたりしながら、ようやくね、12月の、17にスタートすることができました。で、現在までに、20名くらいの方にご参加いただいておりまして、一応、目標金額とかもセットして、1月末までという期限もセットされたクラウドファンディングの、形態をとっております。なんか私はこのクラウドファンディングに関しても、なんかすごく自分自身の捉え方とか、それをやりながら、こう、なんていうのかな、期限を決めたり目標金額をセットするっていう時に生まれる、なんていうのかな、ゲーム性みたいなものとか、それは いい状態でやれば遊びになるんだけど、ちょっとこうバランスを崩すと焦りになっちゃったり、こう不安になっちゃったりっていうのがあると思うんですよね。で、クラウドファンディングのそのゲーム性みたいなものを、私自身はちょっと過去のいろんな体験から、私自身はちょっとそこを楽しむっていうタイプではないから、だけれどもクラウドファンディングの素晴らしさって、たくさんの人がちょっとずつ参加して同じ船に乗って、その旅を探検できるっていうところだと思っていて、なので小さい金額のリワードが、まあ、メインになっていて、3000円から参加できる状態なんですが、それが私たちが一番お届けしたいと思っているこのアルバムの音源をお届けするっていう内容になってますが、なんかそういうものをできるだけこの期間、私たちもプロモーションなど自分たちでできることを一生懸命やっていきながら、届く方に届けていくということを淡々とやっていこうというふうに思っております。ので、青アルバムに関してはクラウドファンディングのサイトにもうこれ以上できないっていう感じで詰め込みましたので、もうそれをやったから、なんか私の中のクラファンが結構一旦終わったみたいな気分なんだけど、それを見ていただいたり、あと音源も12曲すべてのプレビューが入ってますので、このアルバムの雰囲気を感じていただけるかなと思うので、よかったらクラウドファンディングのサイトも覗いてみてください。このサイトの、そう、このサイトを作れたっていうだけで、私すごくもう満足したりしていて、なんか、この青っていうアルバムに関して、なんか言いたいこととか書きたいことを書けたっていう感じもあったし、あとシンタがかつて作ったこのアルバムの制作覚書っていう3分ぐらいのムービーがあるんですけど、もうこれをできるだけ多くの方にこう見ていただけたら嬉しいなと思っていたので、映像でお届けできるものがありますので、それもちょっと見ていただけるといいかなと思います。そうだから、今年は軽井沢に引っ越しをして、笠越学園のみんなに出会って、そして軽井沢の隣町の御代田町というところがありますが、御代田のみんなにも出会えて、そして青アルバムが完成して、そのリリースに向けてクラウドファンディングもスタートして、シンガという新しい私たちの多分、まあ、生きがいであり、ライフワークっていうのかな、ライフワークがまた新たに増えまして、それがめちゃくちゃすごい手応えでやれているっていうことと、そしてシンガクワイアって新しいスタイルのライブでもないセッションでもない、なんか自分たちのもう本当に一番やりたいことができる場を開ける状態になったっていうこと、これがもう本当にもう最高の私ギフトでした。ということで、なんか素晴らしい一年でした。はい、皆様にとってもこの一年が本当に良い一年であったことを、であるといいなと思ってます。で、来年もね、2025年もまた素晴らしい一年にきっとなるでしょう。このままちょっと私も自分自身のことにとにかくフォーカスして行きながら、ここになんかね、できること置いておけること、できる限りこの世界に何か置いていけるものをたくさん生み出して、喜びとともにね、生み出して体験していきたいなと思います。ということで、久しぶりのポッドキャストになりましたが、 ちょっと今後も不定期配信になると思います。今朝、そうそう、今朝すごくなんかね、このスイングクワイアーのことを考えながら、感動しながら目覚めたんですけど、ポッドキャストもこの朝できる限り起き抜け喋るっていう話を一個前にしてたんじゃないかと思うんですが、本当になんか強いインスピレーションが来た時とか、例えば今日とかはそうだったんですけど、ああこれは話して残しておかなければいけないって思ったような、すごく強いインスピレーションが来た時だけ私は起き抜けポッドキャストを撮ろうと思いますので、今後も時折お耳にかかれることを楽しみにしています。ということで、皆様どうぞ良い年末年始をお過ごしください。またピンときたタイミングで話せることがあったらまた撮りますね。それではバイバーイ、良いお年を。そして本当に1年間ありがとうございました。バイバーイ。